ンディングのコーナーでございます。こちらでは前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回マンスリーシネマトークの告知、そしてアンドモア雑談で、今月も終わりにしたいと思います。前回のマンスリーシネマトークは2017年6月25日の日曜日、時間は18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトーファボリさんで行いました。お題映画はパトリオットデイでございましたと、はい、マンスリーシネマトーク、このパトリオットデイの回はマコチンが仕事のため欠席と、はい、いうことでしたので、マコチンがこの作品についてどう思ってるかっていうのは我々2人、あゆみさんと私知りませんので、まずはその辺を話をしていただきたいと思うんですが、 A、B で言うとどちらでしたか。
B です。
ほう、じゃあその辺りの話を、
まあ実話の映画化だったと思うんですけど、うん、なんで映画化したんかなっていうところが疑問に残りまして、うん、こう見る前に僕がこの映画、うん、こういう映画なんかなって思ってたのは、うん、スポットライトとか、うん、ハドソン川の奇跡とか、うんうん、まあ、結構今アメリカ映画の中でこう主流じゃないですけど、うん、まあ、実話の出来事を映画化した作品って結構あるじゃないですか。
多いですね。
でそこで描かれるものってプロフェッショナルみたいなね、
うん、
ところで、
うん、
まあ、この映画にもそういうプロフェッショナル的なものをこう描いてるんかなって思ってたんですけど、うん、まあ、実際にそういうコピーもあるじゃないですか、
はい、
っていうところで見たんですけど、結構これ泥仕合じゃないですか、
まあね、
に思えて、まあまあそりゃ、ね、責任をこう全うして、うん、それぞれの立場で動いて、
うん、
まあ、事件もまあ解決しましたし、
うん、
まあ、それはあの素晴らしいとは思うんですけど、
はい、
それをこう映画化するまでのものだったのかなっていうところが引っかかりました。なんで映画化したんかなってこう考えてた時に、この劇中でも描かれてるんですけれども、
うん、
FBI のなんかトップの人がテロと断定するのに躊躇するシーンがあるじゃないですか、うんうん、っていうのはそのイスラムに、はい、あの対するこう気持ちをこう刺激することになるんで、うん、
はい、
あの迷うんですけれども、
うん、
なんかそのまさにそういうことがこの映画がしてるのではないかなって思ったんですよ。
この映画を映画化することによってそういう人たちを刺激してるんじゃないのと、
う
ん、
そうですね、うん、その、まあ、結論的にもそのもちろん そうなんですけど、テロのこうイスラムをこう悪として、
はいはい、
まあ、事件解決に尽力した市民たちを正義、はい、この2つの対立をすごいはっきりと
そうです、ね、
こう主張するじゃないですか、
うんうん、
世界に求められてることってそういうことではなくて、
うん、
メッセージっていう映画でも描かれてたんですけど、
はい、
他者をこう理解する、うん、理解しようと試みるっていうところが、
うん、
世界には求められてると思ってて、うん、
はいはい、
でまあ、この映画はそういうイスラムの人たち青年たちがなぜそのテロ事件を起こしたのかみたいなところまではこう描かれないじゃないですか、
うん、そうですね、
っていうところがダメでしょう。
じゃあもっとその加害者の立場的なものも描いてほしかったと、
うん、描くべきだと思います、
ね、描くべきだと、
うん、
なるほどね、
っていうところで B です。
なるほどなるほど。あゆみさんは、
私も B なんですけど、
うん、
マンスリーシネマトークでも話した通り、
うん、
まずアメリカ万歳みたいな、
うんうんうんうん、
アメリカをちょっと綺麗く描きすぎてるというか、
うん、
まあ、アメリカの映画だからしょうがないんですけど、
うん、
話はすごい面白いんですよ、
うん、
どうやって展開していくかとか見てて、うん、ドラマ性もあって、
はい、
銃撃戦の迫力とか、
はい、
それが24だったら面白いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
フィクションだったら、
はいはい、
だけど今回これ実話じゃないですか。
そうですね。
だからそれを描くにあたってそんな面白さとかは別にいらないし、それこそマコチンが言ってたみたいに加害者の面が少なすぎるっていうのもあるし、トークでもおっしゃってる方いましたけど、
はい、
マーク・ウォールバーグでしたっけ、
はい、
あの人が全部セリフで最後うわーって語るじゃないですか。
あ、まあね、
それセリフで全部言っちゃうんやみたいなとこもありましたね、
うんうんうん、
ちょっとなんか久しぶりに結構乗れなかった映画というか。
ああそうですか。
うん、
うん、
まあ、そういう風に感じましたね。
なるほど。
エプさんは、
はい、僕は A か B かで言うと A やったんですね、
うん、
この映画を、まあ、お二人が言うように、
うん、
何のために作ったのかというところで言うと、
うん、
僕がこの映画を見て感じたのはやはりあのテロ事件によって犠牲になった方、それは命を落とした方も含め、
うん、
体に障害を負ってはしまったけれども命はまだちゃんとあるよと、
うん、
いうような人に対しての僕は応援だったと思ったんですよ。この作品は、うん、テロというものに対して我々は屈しないんだと、 だからそういうことがあったとしても我々は強く立ち上がっていくし、これからもその姿勢は変わらないんだということを映画として表現したかった。片方があまりにも悪く描かれすぎてる、で片方がよく描かれすぎてる、これはフェアじゃないじゃないかと、映画というものはそういうものでいいのかというようなことなんですけど、そもそも僕はこの作品は目的が違うと思ってるんですね。この作品はあくまでも被害に遭われた人たちに対しての応援でもあり、そしてバックアップでもあると思うんですよ。だからレッドソックスの本拠地で選手が出てきていろいろいいって言ったりするじゃないですか、ああいうことを要は映画という作品の中でやりたかったんだろうなと僕は思ったんですよ、だからそこには公平性は多分監督の中では必要なかっただろうし、それを描くことが多分主ではなかったというふうに思うんですね。そういう側からしてみたら、まあそんなにその A か B かで言うと A ですけど、まあむちゃくちゃ A とはもちろんは思ってはないんですけど、まあそんなに悪い作品では僕はないと思ったし、その実録三部作と言われているものの3作目に当たるんですけど、まあこれまでの作品だって実際に起こったことをやるんだけど、劇映画としての見せ場みたいなものを割と意識して作られる監督さんではあると思うんですよ、これぐらいは僕としてはまあ全部見てるのでピーター・バーグ監督らしいなと思うようなところでもあるし、まあその辺は僕としては許容範囲だったし、まあそもそも目的が違うからフェアに描くことは多分想定してなかったんだろうなというふうには思いましたね。トークに参加された皆さんがどんな感想を持たれたかというのはここでは一部にはなりますけれども、お聞きの皆さんにもちょっとあの体験していただきたいと思います。それではどうぞ。
初めてで、はい、参加します。よろしくお願いします。
お願いします。
僕は結構今回パトリュットでは揺るぎない A という感じで、
ぜひその辺を出すんだけど、ね、A の人でもだいぶあるんで、
ね、僕も結構その最後のところは確か言われてみれば引っかかるかなっていう感じもあったんですけど、基本的にあんまりその強いアメリカみたいなところを汲み取ったっていうのは、中盤にマーク・ウォールバーグが奥さんのある不幸な出来事を語るシーンがあって、そこでこのテロは防げることができたのかみたいなことを言って、で防げないってまあすぐ言うんですけど、その時にその何て言うんですかね、不幸に対何かすごい大きな不幸があった時にその向き合い方みたいなことをその奥さんを通して話すっていうところがすごい何か普遍的に何か何か乗り越えようとする何て言うんですかね、で奥さんのその出来事があったのが3月11日なんですよ。なんかすごい震災、僕日本人立場としてはやっぱ震災のその向き合い方みたいなのとすごいなんかつながったりとかして、でマーク・ウォールバーグだけ人実在の人じゃないんですよね確か。で夫婦はだから実際にいないんですけど、その事件に関わったどこかの警察官の夫婦みたいな設定になってて、そこが逆になんかそこだけフィクションになってるっていう部分がなんかなんていうんですかね、あんまりその実録ものの実録実際にあった話ですよみたいな感じじゃなく、ちょっと神話なんか偶話的な感じにしてるのがなんかすごい僕はあのシーンだけでもすごいこれいい映画やって思っちゃったので、あんまりその実際にあってそのアメリカの正義みたいな部分、まあ、あんま気にならなかったですね。そこが一番言いたいことだって僕は受け取ったんで、だからそうですね。で、まあ、あと全体的に言うとやっぱずっと緊張感があって、映画の最初からもうテロ起こるの分かってるから、最初からもうなんかほんわかしたシーンでももうこのあとこの人たちどうなるのかなっていうのが分かってるから、すごい緊張するし、緊張して、でテロ起こるタイミングがすごい上手かったと思うんですよ。ここかなここかなっていうところで来なくて、急にドーンって来て、でその後のもう展開とかも対応とかの展開とかもポン編集で結構いって、でその後そのところどころでその映画の何箇所かでちゃんと笑えるシーンとか、あとそうですね、あと、まあ、そのドッカンドッカンやるシーン、緊張感のあるシーンっていう入れ方がちゃんとエンターテインメントの映画としてすごいバランスがすごい上手いなと思ったし、そうですね、そういうのを見てたら見終わった後その、まあ、最後の実話のシーンとかもう行く前に結構満足感があったんで、その実話のシーン、そうなんだ、こういう人やったんやっていうので、 か、うん、そうですね、すごい楽しかった、うん、文句なしで僕は楽しかったの、うん、あの、はい、大好きな映画です、はい、あ、そんな感じです、
はい、では次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。次回は2017年の7月30日の日曜日、時間はいつもと同じ18時半から20時まで、場所もいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトファボリさんで行います。お題映画は彼女の人生は間違いじゃない、久々の方がですかね。
そうですね、
1年以上ぶり、うん、1年ぶりぐらい。
そんなですか。
え、前何でしたっけ男子か、
ま、あ、前男子じゃあ1年以上ですね。どうですかこの作品。
いや、あんまりノーチェックではあったんですけど。
ああ、そうですか、
うん、
多分お題にならなかったら見てないだろうな
って。おお、まあ選んだ我々なんですけどねごっつい他人事みたいに言うてましたけど、選んだのは僕ら3人で協議して選んだはずなんですけど、
高良健吾さん、
うん、
そうですね、
好きなんで、
うん、私は
高良健吾さんの映画見るのなんか久しぶりな気がしますけど、そんなことないか。
君はいい子、
あ、もう見てないんですよ。
あ、君はいい子も見てない。
見てない。
ああ、じゃあだいぶぶりですね。
だいぶぶりなんですよね。
世之助は
見てない。
ああ、ね、もう全然見てないです。
むしろ逆に
何を見てない。そうそうそうそう。
何を持ってさ、なんでやろ。
むしろ映画で見たことあるんかぐらいの勢いでしたよね、今。
朝ドラ。
あ、もうノルウェーの森。
てか出てた、
出てないか。
あ、ノルウェーの森出てた。
出てる、
だいぶ前じゃない。
ノルウェーの森だって最初に自殺する人でしょ。ちゃいました。
あの自殺した。
ちゃいました。
そうです
ね。そうでしょ。
あの役ですね。
車の中で。ですよね。
あれなん、どこで？
めっちゃ前
よ。ノルウェーの森はかなり前です。うん、まあまあ、あのそんな高良健吾さんが出てる。
はい。
彼女の人生は間違いない。高良健吾さんだけじゃなくて、あの恋人たちの篠原さんも出られてますよね。あの恋人たちとキャストがダブってたりとかするところもあるし、
うんうん、
日本のミニシアター系の作品としても、うん、まあ結構注目されてるんじゃないですか、
うん
うん、キャスト的にも。まあどんな感じになるのかちょっとよくはまだね、僕らもあんまり事前情報入れてないっていうのもあるんで分からないんですけど、初めての人も含め、
はい、
過去作見た人も含め、いろんな意見が聞けたらいいかなと思ってますんで、
はいはい、
作品ご覧になられた方でですね、7月30日神戸行けるよという方は、うん、ぜひともガトーファボリさんの方に、はい、境町にありますカフェでございますので、はい、こちらの方にお集まりいただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
します。
ということで、アンドモアの雑談のコーナーに行くんですが、ロンペイさんから長尺映画についていただいてまして、
はい、
まあ、あゆみさんが前に FM605 で取り上げたクーリンチェ、
うん、
少年殺人事件、まあ、あゆみさんが、まあ、全然長いという表現をしたのが、はい、まあ、非常に同感ですよというような。
あの2回目見た時はそんな長く感じなかったですね。
あ、本当ですか。
うん。
まあ、こっちが以前ご紹介したハッピーアワー、うん、まあ、これも長尺映画の一つと言えると思うんですが、うん、実はですね、ロンペイさんが長尺映画の監督として紹介したいという方がいらっしゃるので、こちらをじゃあ、まあ、こっちに呼んでいただいていいですか。
あと長尺といえば一人紹介したい映画監督がいます。それはフィリピン映画界の怪物、ラブディアスです。日本ではまだあまり知られていないかもしれませんが、各国の映画祭では高い評価を得ている監督です。自分がラブディアス監督の作品を初めて見たのは2013年の東京国際映画祭で上映されたドルテ、歴史の終わり、ドストエフスキー、罪と罰をベースにした250分何時間ですか。
4時間10分、
休憩はなし。
おお、ハードやな。
上映後 Q&A に登場したラブディアス監督は、
うん、
映画を商売のために作っているのではない、
ほう、
フォーマットは無視している、
自由
映画のために作品を作っていると発言していました。
めっちゃかっこいいな、自由やな。
2作目に見たのは2014年の東京国際映画祭で上映された昔の始まり、こちらは338分、
もう計算できない、長すぎて、
5時間半を超えるフィリピンの歴史を描いた大作、
はあ、
こちらも休憩なし、そして3本目に見たのは去年の東京国際映画祭で上映された痛ましき謎への子守唄、
うん、
ベルリン映画祭で、銀熊賞を受賞した作品です。
もう読む前から笑ってますけど、
上映時間は489分、ついに8時間超え。
8時間、
489って8時間何分、
6波48やから8時間と9分、
さすがの東京国際映画祭も途中で1時間ほどのインターバルを取りました。
インターバルってやばいな。
かっこ上映時間が8時間あると食事をしないと持たない、そのための1時間休憩だと思います。上映後 Q&A に登場したラウディアス監督は、
また来たんかい。
さらに、撮影は22日間、準備に17年間かかりました。と発言、半端ないですね、
うん。
このように日本では映画祭でしか上映されていなかったラブディアス監督作ですが、皆さんお待たせいたしました。ついに今年2017年、日本での一般上映が決まりましたよ。
マジですか。
タイトルはザ・ウーマン・フー・レフト。2017年秋から東京のシアターイメージフォーラム他全国公開予定とのことです。気になる上映時間は226分。
短い。
短いよ。
ラブディアス監督作としてはかなり短い。
そうですよね。
皆さん、ぜひこの機会に長尺映画を堪能してみてはいかがでしょうか。
なるほど。ロンペさんありがとうございます。
めっちゃ面白い。ラブディアス監督にめっちゃ興味あるわ。
やばいですね。
フォーマットは無視しているとか最高じゃないですか。
いやいや。
これは傲慢な。
すごいですね。
方ですね。
これどうですか、マコチンでもこういう人には惹かれるでしょ。
あのね、そそりますね。
でしょ、
ね、
はい。8時間ってだって10時から上映開始したとして1時間休憩挟んで9時間だったら。
夜の9時ですよ。
やば。
すごいな。
お尻痛くなりますよね。
いやいや、お尻どころか。
じゃないですか。
だって、それは8時間もあったらさすがに間1時間の休憩だけではちょっとトイレもちょっと厳しいですよ。す
ご飯食べて。
だって飲まず食わずもきついし、飲んだり食ったりしたらやっぱトイレにも行きたくなるし、何ですかこの人。
しかも、9時間やったのに Q&A ってそこくらい
ね。ね
もうみんなぐったりですよね。
ぐったりやん。それはまあまあもちろんね、好きな人しか行かないんでしょうけども、まあそれにしたってっちゅう話ですよね。
でもこの8時間の作品が、撮影は22日間って短いですね。
まあね。
なんかこれが、なんか。
いやいや、でもそれって、ね、そら言うても、そんだけ回してって言うたら、そら編集の仕様によっちゃもっと短くできるよっていう人もいるかもしれませんや。
この監督がちょっと変態的なんですよね、多分。
いや、そらそうでしょ。こんな映画撮る人、変態以外の何者でもないでしょ、そら。
多分長くしてなんぼみたいなとこ自分の中でなってきてますよね、多分この監督。見たことないから。
まあでも新作は短いですよ。
ああ、でもそれでも長いじゃないですか。
226分。
時間とか。なんか感覚麻痺ってきます
よね。まあほぼ4時間。
4時間ね。
クーリッチ見て4時間見たから、もうなんか4時間に慣れちゃって、まあ、2時間とか短いなって。
でも最近そのね、クーリンチェもそうですし、ハッピーアワーもそうですし、なんか映画ファンの中ではこの長尺映画に対する体制がね、ちょっとできつつあるというか。
いやでも休憩なしで4時間初めてやったから結構しんどかったけど、最初
でも配給会社もこう英断ですよね、こんな。
そうですよ。まあ、ギリですよね。はっきり言うて4時間なんでほんまギリですよ。
まあでも流行ってるからいいんじゃないですかね。
いやー、まあ、ではまあどれぐらいのね、そのお金で配給できたかわかりませんが、いやいや、これは大英断、あるいは暴挙と言ってもいいかもしれません。
でもこのザ・ウーマン・フー・レフトなんですけど、はい、僕実はもうチェックしていて、
お
すごい。
あれなんですよ、ね、ベネチアで金獅子賞
を
撮ったんですか。
はい、撮ってる映画、
ね、へえ、
だから、
あ、じゃあまあ配給もある程度賞賛ありですよね。そうなると、
そうですね、そこをまあね、公開戦闘みたいな
ところも
あるんでしょうね、
うん、ギリ4時間やし、
うん、
ほとんどたら8時間以上回しますから ね、 ねそんなもんかけれるかいう話になるんで、
だって今から8時間前とか想像してください
よ。そうですよ、もう全然僕なんかもう全然原稿のゲの字もできてないと思うそんなもん。
そう、そうやって。
だいぶ前ですよ。
すごいですよね。
これマンスリーシネマトークのお題とかに。
いや、誰も来
ない。いやいや、これ大丈夫。大
事。ハードル高す
ぎ。大事、僕らが見れるかどうか怪しいですよ。
そうですよ。8時間って1日撮らないと無理ですよね。
まあ8時間は無理やけど、まあこれは4時間のやつはね。
うん。
うん、時間をめっちゃ選ぶんで。
そうです。
いやいや、ロンベさんでもすごいですよね。これを全部見てるっていうことですから。
すごい、そう。この監督のファン。
恐ろしいですよね。
魅力を語ってほしいですよね、なんか。
あ、そうですよね。うん。
また。無駄なシーンとかないのかな、8時間の。
あるでしょ。
ここ絶対いらんやろ、みたいなとこ
だ。絶対あるわ、そんなの。あるに決まっとる、そんなもん。
確かに。
見てないけど。
めっちゃ適当なこと言って
る。いやいや、ほんまね。いや、でも、さすがに8時間はあれですけど、まあ、せっかくね、キングマ賞を取ったっていうことなんで。うん、
金獅子。
あ、金獅子賞、ごめんなさい。金獅子賞を取ったっていうことなんで、ぜひともタイミング合えば見たいですよね。
お題候補で。
はい、うん、かなり人選ぶと思いますけどね。それからですね。もう一ついただいておりまして、海岸小僧さんからいただいてまして、以前配信サービスの件でね、はい、メールをくださったんですけども、最近のおすすめということでちょっとご紹介いただいてるんで、これじゃああゆみさん読んでいただいていいですか。
ポンジュの監督の新作、奥者です。
うん。
ポッドキャスト二人の帰り道さんでもちょろっと話題に出てましたね。
うん。
異性物と少女の王道ジブナイルでありながら、
うん。
鑑賞後のなんてもの見せてくれんだよ、と何とも言えない気持ちになるという、ポンジュの作品あるあるもしっかり味わえます。
うん、
今年のカンヌでいろいろと話題になったことを含め、今この時代のこの時点にリアルタイムで見ておくことがおすすめな作品かもしれません。あと前回の配信ではジミーソウルさんの浮き草たちレコメンドが聞けたのも嬉しかったです。ちなみに私が今作から連想を紐付けしたのは2012年棚田由紀監督作品不甲斐ない僕は空を見たの中盤、
うん、
ブレイク前の久保田正孝さんが同級生の女の子と友人の悪評が書かれたチラシを巻きまくるという社会倫理的に正しくないがとても美しく描かれたシーンです、
うん、
本人たちもそれが間違ってるってことは分かっているけど、
うん、
でも彼らの人生の中で決して忘れることのない時間として描かれます、
うんうんうん、
浮草たちに好印象の方にはおすすめの作品です。逆パターンでも。
なるほど。
ということです。
はい、海岸小僧さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ネットフリックスはまだお二人は、
うん、
あ、まあマコチンはあえて避けてると言ってましたよね、
うんう
ん、あゆみさんもまだ、
はい、
契約してない。まあ、やっぱりポンジュの監督、まあね、
うん、
最近アジア映画を生み出したアニさんには、はい、まあ、韓国映画の監督といえば、ポンジュのやっぱりちょっと見ていただきたいなと思うところなんですが、あ、まあ、その新作がネットフリックス、
はい、うん、話題になってますよね。
話題になってますよね。まあ、僕もまだ見れてないんですけど、うん、まあ、これはぜひとも見たいし、
うん、
まあ、ポンジュのらしいというところも非常にあるというふうに書かれてますし、うん、あとジェイク・ギレンホールとかね、
うんうん、
もう出てますので、まあ、どんな感じでポンジュのワールドに引き込まれたのかどうなのかというところも非常に興味があります、うん、はい、帰り道も僕も聞きましたけど、ちょろっと話されてて、
うん、
最高やったって言ってましたので、
うん、
はい、まあ、ぜひともネットフリックス、これのために契約された方も多分多いと思うんで、
多いですよね、
うんうん、なので無料期間もありますんで、
うん、
ちょろっと見てね、サクッと解約。
それ絶対無理ですよ。私ルールそれやろうと思ったけど無理だった。
ああ、まあね、まあまあ、でも見ればね、全然損ではないので、
うん、
うん、まあぜひという感じですよね、
うん、
それからまあ浮草たちね、僕もまだこれまだ見よう見ようと言いながら見れてないんですけど、うん、まあ非常に評判いいので、
はい、
見たいところです。不甲斐ない僕は空を見たわ。お二人は
見てない。
見てない。
大ですか。
はい、
まあ、なかなかの作品なんで、
うん、
まあ、なかなか劇場で今後ね、かかるかどうかっていうのは分かりませんけど、
はい、
まあ、何かの機会があれば、ね、
うん、
見ていただけたらなというふうに思いますね。なので、まあ、今回メールを2通ご紹介させていただきましたんで、我々の雑談をちょっと割愛をさせていただいて、
うん、
まあ、このあたりでじゃあ、締めたいと思いますんで、
はい。
はい、
シネマクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご意見やご感想を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマはあなたのしびれた演技シーンは邦画編です。メールはシネマクティフサイトのコンタクトアスからお願いします。
ということで今月もシネマクティフのポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました。お相手は私二代目カリスマ司会者ペップと
マゴチンと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。